はい、それでは創世記の25章ですね。創世記の25章からですけれども、ついにですね、私たちはアブラハムの生涯が、終わりを、迎えてですね、次の話に入ります。イサクと、そして、ヤコブの話に入っていきます。まあ、前回は24章で、アブラハムがイサクのためにお嫁さんを探しに行かせる、そのしもべの話を読みましたけれども、今度はアブラハムがその責任を全うした後で最後晩年どのように過ごしたか、非常に興味深い部分から始まるんですけれども、晩年を今強調しますね。晩年っていうとおじいさんおじいさんですよね。いいですか、見てきます。いいですか。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデヤン、イシュバク、チュアハを産んだ。いかがですか。サラの亡き後、少なくても137歳の以降にも、このように新たに妻を得て、しかも子供を産んでいるわけなんです。ですから、神様が彼に子供を産む能力を与えたのは、イサクの時、100歳の時のみならず、その後ずっと神様がその能力を与えておられたことがここでわかります。で、次ご覧ください。ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは、ここまでですね、4節まで読みますけれども、今読んだこの子孫は、本当にこの有名な、この民族にもなっていきます。例えばデダンありますね、シェバ。これサウジアラビアの地域ですね。よく聖書の中に出てきます。あと、ミディアンがいますね。ミディアンは、モーセの舅となるイテロがですね、ミディアン人でした。以前、神様がアブラハムに、あなたを多くの国民の父とするというふうに言われたことの、ここは実現になるわけなんですね。ですか？そして、アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしアブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。以前のイシュマエルの教訓をアブラハムはよく知っているわけです。約束の子はイサクのみであるということです。けれども神様は国民の、多くの国民の父とすると約束されたように、他の国民を祝福しないということではないんですよね。でも約束相続の人ではないんだということであります。ですね。約束の子だけが神の祝福を得るという原則。約束されたものだけが、神の御霊によって新たに生まれたものだけが、神の国の中に入ることができるということになるわけなんです。はい。これで、次、ですね。次というか、いかがですかね。アブラハム、老後なんですけれども、老後とは、全然違う。あまりにも祝福され、私たちはですね、物理学で何かエネルギーが与えられたら、それが低減の法則といって、どんどんどんどん低くなって、衰えていくっていうことを考えるわけなんですよね。で、この生殖能力っていうのもその通りなわけなんですけれども、逆現象が起こってるんですよ。で、これが、アブラハムの霊的な祝福の側面を考えていただきたいんですね。パウロが言いました。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされているんだ。 で、私もですね、皆さんもそうかもしれませんけれども、恐れが出てきますよね。こういうふうに神様に祝福されてるけれども、これがマンネリ化してってなくなってしまうのではないか。そういうことは決してないんだよ。私たちは祝福を神様からさらに願ってですね、信じて、今まで以上のはるかに大きな祝福を期待することができる。死ぬ直前まで神様に期待することができて、次を読むとですね、イサクが祝福されたって話が書いてあるんですけれど、もうちょっと後に出てますけれども、自分の子孫にまで、子孫って言っても、その、必ずしも肉体の子孫ではなくて、その信仰のですね、その自分がこの影響を与えている人たちにまで、その祝福が受け継がれていくんだっていう、まあ、そういう神様の、こう、なんていうのかな、恵みの上に恵みの働きがあるんだということを覚えていてください。で、次7節。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして、息絶えて死に、自分の民に加えられた。ですか？ここに自分の民に加えられたと書いてありますけど、物理的なことを話しているのではありません。自分の民と言ったら彼は、ウルというカルデア人が住んでいるところでしたよね。ここで言っている自分の民というのは神の民のことですね。天の中に入ったという、ここで希望が書いて、あるわけなんです。そして彼の子らはイサクとイシュマエルは彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ツファルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人からと買い取ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られたのであるですね。このように書いてありますけれども、覚えてますよね。サラが、この亡くなった時にアブラハムが購入したところ、それに自分自身も入りました。そしてその後イサクも入ってですね、そして、確かリベカも入って、そしてヤコブも入ってですね、あと妻は入ってないですね。ラケルは入ってないですね。レアが確か入ったんですかね。ちょっと忘れましたけれども、族長たちが入ってます。女族長まで含まれてます。で今もヘブロンにあって、まあ、その墓を記念したところが、ありますが、次にアブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住み着いた。かなりネゲブの方の南の方にありますけれども。続けて神様はイサクも祝福されたんだということなんですね。で次、これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。イサクの歴史が19節から始まります。けれども神様はその話を始める前にこの置いとかなければいけない歴史をここで記録してくださっているわけなんですね。なぜかというとイシュマエルをも神は祝福するという約束を与えられました。でその約束の実現をここで確認するために神様がここで記録してくださっているわけなんですね。すなわちイシュマエルの子らの名はその生まれた順の名によれば、イシュマエルの長子ネバヨテ、ケダル、アデベエル、ミブサム、ミッシュマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケダマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼らの村落と宿営につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。はい。ここをですね、ちょっと続けて読んでみますね。以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は生き絶えて死に、その民に加えられた。イシュマエルの子孫は、ハビラからエジプトに近い、アシュルへの道に至るシュルにわたって、住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだと書いてあります。はい。ここで出てくる12族長なんです。12部族、氏族と言っていいですね。は、アラブ人を形成しています。で、先ほど出てきた、このハビラというのは、ユーフラテスの上流地域、今のシリアですね。そして、このエジプトに近いとアシュルの道というのはシナイ半島です。 で、ここにいわゆるベドウィンが住んでいます。今でも住んでいます。ヨルダンであるとか、イスラエルであるとか、もちろんエジプトもそうですし、そしてシリアに至るまでの地域に、このベドウィンが住んでいます。で、彼らが生粋の、いわゆるアラブ人ですよ。アラブ人って言ったら誰かって言ったら彼らですね。まあ今はすごくこう、いろんなこの近代的な、なんていうのかな、概念が入ってきたアラブ民族主義とかですね、いろいろありますけれども、まあそれはですね、こう西洋のモノマネをしたようなものでですね、元々は彼らのライフスタイルが、このイシュマエルの子孫を受け継いでいると、地を受け継いでいると言えるでしょう。そしてここで長子ネバヨテとありますけれども、彼がですね、いわゆるペトラを都市とした、ナバテヤ人がいますよね。紀元前後に貿易商人として非常に栄えたアラブ人ですね。そのグループの一つで、いつの間にかそれが衰退していったわけですけれども、その祖父がですね、このネバヨテに、なるわけなんですね。ナバタイ人の祖父になります。そして、この十二がですね、この氏族、これ、神様がアブラハムに約束した通りです。で、最後にこれ敵対して済んだとありますけれども、まあ部族同士ですね、敵対してるんですよ。またイスラエルにも敵対してるだけじゃなくて、部族同士も敵対しています。アラビアのローレンスを読めば、見ればですね、すぐにわかるんですけれども、そういう状態ですね。で、これでイシュマエルの系図が終わります。よろしいですか？はい。19節からは、イサクの歴史とありますが、事実上ですね、ヤコブの歴史に入ってきます。で、ここから、ちょっとですね、こういう表現を使うといいでしょう。喉に引っかかった魚の骨がなかなか取れない気分になります。神の選びについての主題が始まるんですね。この神の選びというのは、私たちがイエス様を受け入れ信じたという救いが、実は神様がもともと自分のご計画の中で決めておられて、選んでくださっていたんだ。という神様の真理についてです。で、パウロはこのことについて、ローマ人への手紙の9章から11章までに詳しく書いています。で、結論は何かって言ったら、パウロ自身も自分で語っておきながら分からなくなってるんです。それで神の深い知識と、この知識、なんと深いことかって言ってですね、神を、まあ、この圧倒されて神を褒めたたえざるを得ない状態で、これで終わってるんですね。ですから、難しくなります。というか、理解できないです。けれども、はっきりわかるのは、この選びというもの、このヤコブの生涯を通してですね、この私たちは、私を神が選んでくださったんだ。神は私が何かしたからではなく、初めから愛してくださっていて、一方的に選んでくださったんだ。この生涯を学んでいくことができます。では、ご覧ください。19節。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダン、アラムのアラム人ベトウェルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。不思議ですね。聖書の中って不妊の女が多いですよね。サラも不妊でした。リベカも不妊です。そして次に出てくるヤコブの奥さんであるラケルもなかなか赤ちゃんが生まれないですね。そしてずっと後にはですね、ハンナというこのサムエルを後に産む女の人も不妊です。そしてですね、一番驚くべきことは、不妊どころか処女だった。マリアがキリストご自身を産んだというですね、その奇跡があるわけなんですけども、興味深いのは40歳になって結婚して20年経ってから、 イサクは主に祈願したわけですね。イサクという人の性格ってこれそれぞれいろいろ性格あるじゃないですか。面白いなと思うんですね。彼ってですね、まあ、本当に何て言うんですかね、こういい意味でも悪い意味でも能天気というか、こう自分で何か行動に移さないというか、すべて状況に任せていくというこうマイペースの人というかですね。で、20年経ってもですね、まあ神様が与えてくださるだろうということをね、信じていたんですよね。けれども、まあ20年経ってちょっと焦り始めたわけなんですよ。で、祈り始めました。で、神様はこういう方なんです。私たちに対して、この、祈りなさいと、願いなさいと、探しなさい、戸を叩きなさいと、命令されます。確かに私たちは神様からもう祝福されるという約束を受けていますから、ゆったりとリラックスしていていいんですけれども、やはり神様に具体的に願っていく、祈っていくというですね、このことを神様願っていらっしゃるんですよね。で、願った時に、このリベカが身ごもったとあります。次に、すいません。なんで私が20年間と言ったかというと、後で、この26節で、子供を産んだ時は60歳で書いてあったって書いてありますね。20年間ですね。言ってます。で、次に行きますよ。22節で、いいですか？子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう？私はと言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれてる。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。いかがでしょうか。兄弟喧嘩って、生まれた後にするもんですよね。生まれる前から、行っていた、まあ、兄弟喧嘩というか、なんて言ったらいいでしょうかね。まあ、綱引きみたいなもんですよね。こう、レスリングって言ったらいいでしょうかね。こう、ありますよね。私たち、レスリングってプロレスの方じゃなくて、普通のレスリングありますよね。そんな感じで、この、もう体内の中で、行ってたわけなんですよね。そして一体何なのかと、リベカを驚いて主の御心を求めたら、それが、二つの国が出てくる。ヤコブの子孫であるイスラエルと、そしてエサウの子孫であるエドム人という二つの国民が出てくる。で、かつ、兄が弟に仕える。つまり、神がアブラハムに与えられ、イサクに受け継がせる、そのキリストの予言、キリストの約束が、兄ではなく弟に行くんだよ。その他のアブラハムに対する約束も、弟の方に行くんだよ、ということなんですよ。以前、私たちが学んだ、イサクとイシュマエルの間にある、その葛藤ですね。イサクは約束の子供であり、御霊の子供でありました。に対してイシュマエルは肉の働きによる子孫であったわけなんです。けれども、ヤコブとエサウの間にはもっと深い対立があります。ヤコブは熱心に熾烈に神を求めた人、神の祝福を求めた人です。けれどもエサウはイシュマエル以上に、イシュマエルはまだね、神様のことを考えてましたよ。けれどもエサウは全く無頓着。で、聖書の中には俗悪なものと書いてます。この二人が、お兄さんの方がそうだったという、俗悪だったというですね、このねじれ現象が書いてあるんですよ。まさにねじれ現象ですね。その中にある葛藤が書いてあるってですね。で、結局、ヤコブが自分の、まあ、手を伸ばすことによって、その祝福を取っていくんですけれども、でも、 それは本当は必要なかったんですね。なぜかというと、ここに書いてあるように、生まれる前から、体内から出てくる前から神はすでにヤコブを選ばれていた。という事実があるからなんです。ローマ人への手紙、ちょっと開いてみましょうか。ローマ人への手紙の9章です。10節から13節をお読みします。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エサを憎んだと書いてある通りです。いかがですか？選びの計画の確かさが行いにはよらないんだ。それを明確に示すために体内にいる時からヤコブを選ばれた、愛されたということなんですね。選びというと私たちはすぐに例えばスポーツ選手の選抜であるとかですね、そういうことを想像するじゃないですか。そうすると能力がある、何かその人に選ばれるべき資格があるから選ばれているというふうに考えるじゃないですか。で、しばしばですね、ユダヤ人のことも先民思想があるとかですね、優越的であるとかなんだかということを、まあ言うわけなんですけれども、ユダヤ人に聞いたらこういうユーモアが、ジョークがあるんですね。好きで選ばれたんじゃないよって。で、確かに彼らは、ホロコーストなどを通ってですね、激しい迫害の中にあって、選ばれてなかった方が良かったというふうに思っているわけなんです。選びというのはそういう単純なものじゃないんですよ。選抜されるような選びではなく、ここで描かれている選びというのはちょうど孤児院で誰か養子縁組にしたいと思う親が現れたような選びです。そこで選ぶときに何が動機ですか？憐れみですよね。憐れみですよ。何らその子に資格があるからではないわけです。このような選びを神が与えてくださることによって、私たちはローマ人の学びを、手紙の学びをですね、もうすでに土曜日で行ってますけど、行いによらず、信仰によってでやりましたよね。これを神様が徹底的に選びを通して教えておられるわけなんですね。では次を、見てみましょう。続きですね。創世記の25章に戻りますよ。24節です。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて、全身毛衣のようであった。それで、その子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その子はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時、60歳であった。はい。双子が生まれてますけれども、ここでも生まれてくるのでも、熾烈な、何ですか、レスリングというか戦いがあったわけですよね。まず生まれたのがですね、これ、エサウというのは、ケモクジャラ君っていう、ですね。言い換えると、ケモクジャラなんですね。で、次に、ヤコブがですね、掴むという言葉がアカブっていうんですけれども、アケブっていうんですけども、それで、ヤコブと、だからかかとつかむくんになってたんですね。という、まあ、状態で生まれ、これが後々の彼らの人生の、まあ、特徴を表していきます。ですか。で、次、27節です。この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師のの人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。 リベカはヤコブを愛していた。ここで、ちょうどカインとアベルの時のことを思い出してください。似たような対比なんですね。この兄弟の対比が行われてますね。まずエサウがですね、漁師のの人って言うんですけれども、この漁師が出てくるとですね、こう否定的な意味で出てきています。今までのところ。例えば、ニムロで、ですね、ニムロですか。このバベルの町、バベルの町を建ててですね、主の前でこの漁師であったって書いてますけど、これは主に反抗する権力者だっていう意味があります。そしてヤコブが穏やかな人って書いてますけども、ここでのヘブル語の言葉を他のところの箇所を読むとですね、全き人って訳されてるんですよ。ヤコブの生涯を見るとですね、全き人ってなるんです。わかりますか？ここが神様の視点の違いなんですよ。ヤコブのことを狡猾な人、ずる賢い人、嘘をつく人、こういうイメージなんですね。けれども神の視点からそのような評価って一つも出てこないんですね。むしろここで書いてある全き人というちょっと信じられない言葉が書いてあるわけなんですよ。で、これが神の視点と私たちの人間の視点との大きな違いで、神様はご自分に栄光が与えられるために一方的に人を選ばれ、そして選んだ人をどんなにひどい人でもこいつは正しいとその行いとは関わらず見なしてくださることによって神様は作り変えていくわけなんです、その人。そしてご自分にふさわしいものと変えていくことによって恵みの栄光を表すわけなんです。初めからもう太鼓判を押しちゃうんですよ、神様って。聖霊の勝因勉強しましたよね、前回。押してくださっちゃうんですね。このこいつは私のものだ、こいつ、この子は私の子供だですね。それから神様はご自分の作品にすべく、その人が良い行いをすることができるようにしてくださるわけなんですね。そして、次に、出てくるのが、イサクがエサを愛したと。理由見てください。なんで愛したんですか？量の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛してて、これは納得できますよね。自分が体内にいるとき、自分の息子が体内にいるときに神様から声を聞いてですね、それで、もうそれで本当に好きになったわけですよね。この子が、この受け継ぐ、後継ぎの子なんだということですよ。でも、イサクはですね、非常に文字通り肉的な動機で、エサウを、愛していたわけなんです。で、29節。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが植えつかれて、野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。この赤いというのが、赤いというのがアドムっていうヘブル語なんですけども。で、次に、私は植えつかれているのだから、それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。イサクの家は、非常に裕福だったので、これ植え付かれているって言ってるんですけれども、本当に死にそうになるぐらい植えているって意味ではなくて、私たちが、言いますよね。なんかスポーツをやった後にですね、腹減ったー、死にそう。ってありますよね。それと同じようなノリなんですよね。で、次です。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサは見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など、今の私に何になろうと言った。それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのであると。有名なレンズ豆の話です。そしてこのさっき言った、このアドムっていうのからエドム人と 彼は彼の子孫ですね、呼ばれるようになります。そしてここの話からヤコブが非常にずる賢くは見えるんですけれども、聖書においては少なくともヤコブがそのような評価はもらっておらず、むしろエサウについての評価のみしか行っていません。でそれがここの最後、長子の権利を侮ったと、軽蔑したということです。ヘブル人への手紙の12章の16節には、エサウのような俗悪なものと書いてあります。その一杯の食物と引き換えに長子の権利を売った俗悪なものと書いてあります。この世にはエサウのような人がたくさんあるわけですよね。いるわけですよ。つまり永遠の命、生と死に関わることよりも今楽しいこと、今やりたいことのために簡単に捨てる人ですよね。これ軽蔑してるわけです。天における資産、死んだ後どうなるの、生きている命、そういうことをですね、考えないでですね、今日一杯ビールでお酒飲んでね、もう寝たいよということしか考えないですね。そういうのがエサウであり、でヤコブにはもちろん問題があるんですよ。この伸ばす手っていうか、かかとをつかむような手が彼にはあるわけで、それは彼は後々にその取り扱いを受けますが、でも神様を熾烈に愛していることだけは確かなんです。祝福を強烈に求めた人であることは確かですね。まあそれがこの今すぐ長子の権利を私にくださいと、与えなさいと、そこに現れています。で次26章に入ります。で26章は実は挿入的な話になります。27章にその今のイサ、エサウと、ヤコブの話に入っていくんですけども、その前に26章の中で、イサクが、お父さんのイサクが、いかにアブラハムから、父アブラハムからの約束を受け継いでいくかの、その話が書かれているんですね。では、見ていきます。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれら国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父、アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えとを、教えを守ったからである。はい。今、イサクが、この、飢饉があったので、エジプトに下ろうとしたところから始まるんですね。エジプトに下る途中に、ペリシテ人のゲラルというところがあります。今のガザ地区のあたりです。ですね。地中海沿岸地域の南の部分にあたります。で、そこから、ちょうど地中海沿岸地域、シュルの道っていうのがあるんですけども、そうすると最短距離で、エジプトに行くことができるわけなんです。でも神様は、イサクに現れました。エジプトへ下るなとおっしゃったんです。そして私の示す地に住みなさいと言われたんですね。これがこのペリシテ人の地であるんですけれども、まだここは神様が約束してくださった、このエジプトの川までって書いてありましたよね。約束してくださった土地の領域内なので、ここに留まっていなさいと神様が言われたわけなんです。覚えてますよね。アブラハムがこれで失敗したんですよ。そしてイサクには絶対にそれをさせないという神様の強い意志がここに現れているわけなんです。エジプトという国はですね、世を表しています。世界を表しています。 で、私たちも同じように、この楽なところに行きたいわけですよ。まあ、日本に住むとですね、なかなかわからないかもしれません。でも他の発展途上国の人はですね、これ先進国憧れます。どんどんどんどん移っていくんですよね。移り住んでいくんです。ですから、今回地震が起こってですね、もう、住みにくいと思ってすぐに帰っちゃうわけなんですよね。で、当時はエジプトがそういう国だったんですよね。豊かな国だったんです。だからそこに行くっていうのはごく自然な動きだったんですけれども、私たちは信仰によって神様の約束の中に留まっているという必要があるわけです。そして次にこの3節のところで滞在しなさいという言葉がありますよね。滞在であって所有ではないんですよね。ちょうど天幕に住む、ホテルの中に住むみたいな、そういう一時期そこに宿っている存在なんだということなんですよね。ですからペテロの手紙のところに私たちのことを旅人であり気流者だと書いてあるんですよ。住みにくい不便なところなんです、この世が。で、葛藤があって当たり前だし、当たり前なんです。で、私たちの故郷は天にあります。ですか？そして今滞在すると約束がありましたよね。あなたを祝福しようと。そして父アブラハムに与えられたその祝福があなたにも受け継ぐ、あなたのものになっていくんだよという約束が伴っていますね。では、このゲラルデのその話をですね、続きを読んでいきますけれども、これはアブラハムが6節ですね。イサクがゲラルに住んでいるとき、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。いかがですか？アブラハムと全く同じ過ちを繰り返しています。で、奥さんも似てますね。サラも綺麗だったんですよ。アブラハム、リベカも綺麗だったんですよね。で、次に、イサクがそこに滞在して、かなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それで、アビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。なんということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。これも全く同じような形で現れて、未信者である、不信者である異教の王様から帰って叱責を受ける。そして興味深いことに、イサクが罰せられるのではなく、むしろリベカに手を出す者が罰せられていくということもアブラハムと同じなわけなんです。で、これも説明しました。アブラハムに対して神様が、あなたを祝福する者は祝福し、あなたを呪う者は呪われる。その恐れをアビメレクも感じ取っていたんですよね。で、興味深い話。日本語では、この父にしてこの子ありというのがありますよね。まあ、似たようなことが起こっているわけですよ。出エジプト記の34章の7節にこういう言葉があります。父の戸は子に、子の子に、三代に、四代に、ですね。父親の与える子に対する影響というのは計り知れないんです。でもここで言っている言葉というのは、いいですか？誤解しないでください。子供が罪を犯していないにもかかわらず、連帯責任のようにですね、そうですね。連帯責任のように罰せられるということではありません。ですか？でも、往々にして、子供が親を真似して、それを行っていくということは起こるわけなんです。で、ある方の話ですね。ある人を通して聞いたんですけれども、パチンコがやめられない人がいました。で、彼女がこう言ったんですね。私は母親が 赤ちゃん、自分がお腹の中に赤ちゃんにいる時からパチンコをやっていたんですと。だから私はパチンコをやめられませんってこう言ったんですね。で、これ正しいでしょうか。ですね。で、今さっき読んだのは、この父のとこは子にこの子に三代に四代にっていうのがあるから。ああ、やっぱりその通りだと。そうじゃないんですよね。神様の福音は、この連鎖を断ち切ることができる力を与えてくださいます。エゼキエル書にですね、18章。これ、メッセージ終わってから、この、いつかですね、ご自分で読まれたらいいと思います。非常に明確にですね、面白い、この、神様の説明があります。まあ、その一部だけを読みますけれども、18章の14節から17節まで読みますが、開きますか？18章の14節からです。しかし彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、質物を留めておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や氷を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく必ず生きる。書いてますね。はっきり書いてあります。運命じゃないんですよ。このように父がいかに悪いことを行っていても、子供は真っ当に生きることができるという力を神様は与えてくださっているんです。ですからイエス様が、ヨハネの8章の31節、32節に、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますという、子が自由にするならあなたは本当に自由なのですという約束をイエス様は、与えてくださっているんですね。ですか。できるんですよ。いやー、似てます。確かに似てます。私も自分の父親を見てですね、自分のなんかこの話し方とか見るって、なんか嫌だなって思う時あるんですよね。そっくりなんで。で、この前あったらですね、姉の方はですね、母にって、実はですね、小さい頃からも絶対に父の顔だったんですけど、母親になんか似てきてですね、これまたびっくりしたんですけれども。似るんですね。けれども、断ち切ることができるんだよ。その性格って、まあその性格自体は、そのニュートラル、中庸なんですけれども、その罪についてですよね。でこれは断ち切ることができるんだよ、ということです。ですか？で、12節。戻りますよ。26章の12節。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて、非常に裕福になった。素晴らしいですね。やはりアブラハムに対する祝福、イサクも受け継ぎました。3節にですね、さっきの、あなたを祝福しよう、私は共にいると。そして彼は、羊や牛を放牧するだけではなく、農耕を行っています。イエス様が例えてお話になりましたよね。良い地にまかれることとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、次に、100倍の実を結ぶ人たちです。ここでも100倍の収穫を得たとあります。ですか。彼が羊の群れや、牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアブリメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから我々のところから出て行ってくれ。ですね。いいですか？このように妬んだっていう話があります。妬みって百害あって一利なしですね。もし彼らがイサクの祝福を共に喜んでいたら、イサクの祝福も自分のものとして受けることができたんですよ。けれども、人間にはプライドがあります。自分が相手よりも強くなってほしくないんですよね。大きくなってほしくないんですよね。ですからせっかく受けられるはずの祝福を見逃してしまうわけなんです。で、第一礼拝をお話ししましたが、これはアブラハムが そのしもべたちに掘らせた井戸だったわけなんですね。21章の後半のところにアビメレクのしもべどもがアブラハムの掘った井戸を奪い取ったので、それを抗議したらですね、アビメレクは返しました。それで誓わせてですね、それでアブラハムの井戸となったわけですけれども、それを時を経て、自分たちのものだと主張して井戸を塞いでしまったわけなんですね。で、次に17節から。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父、アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後、塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけたと。それがベールシェバのことですね。誓いの井戸のことです。で、イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだ。と言ってイサクの羊飼いと、たちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。ゲラルの地に住めなくなったんですね、イサクが。それで山地、その上の方にあるその高地、その高いところではなく、谷間を住まいにしていったわけなんですね。まあちょうど今で言ったらですね、このいいところの物件は取られてですね、なんか狭間にあるような部分、もうちょっとこう不便な住みにくい部分にいるというか、そしてまあ差別を受けやすいところにいるというか、で、ゼカリア書に実際に10章に、ゼカリア書の1章のところにですね、この谷間にいる馬が出てくるんですね。そしてそこにイスラエルがいるということが象徴的に現れています。諸国のために圧迫されているような状態ですね。で、イサクもそういう状態だったんです。追いやられてしまったので。けれどもそこに湧き水を見つけることができた。で、それを第一礼拝で勉強しました。神が、私たちがそういう圧迫されているような時に、私たちの心に泉を与えてくださる。生ける水を与えてくださるわけなんです。ところが彼らがまたそこで争ったことによって、そこがダメになってしまいました。エセクっていうのが争いという意味です。次に、しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところが、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。で、今度は敵意という意味で、この意味の言葉をその井戸に与えました。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今ヤシは私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。はい。イサク。ついに広いところを見つけることができた。その広いところっていうのは物理的に広いということだけではなく、争いがなくなったという平坦な、その生活を表しているわけですね。イサクから学ぶことができるのは、私たちは戦うなということです。ひたすら井戸を掘れ。つまり、イエス様との関係を深めていきなさいということです。私たちはどうしても争いに焦点を当ててしまいます。そうでもなくて、神様の事柄に焦点を当てましょう。神様に言われたことを行っていきましょう。で、一度反対があってダメになってもですね、また別のところに井戸を掘っていきましょう。神は必ず広いところを与えてくださるわけですね。そして、主はその夜、彼に、間違えました。23節からですね。彼はそこからベールシバに登った。主はその夜、彼に現れて仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべ、アブラハムのゆえに。わかりますか？夜に神が現れた。象徴的です。なぜかというと、彼には恐れがあったからです。このアビメレクのしもべたちとの戦いがあった、葛藤があった、確執があったわけですね。何度も何度も神様、恐れるなとおっしゃられます。イエス様も弟子たちにですね、何度となく恐れるなって言われましたよね。なぜですか？私たちすぐに不安になっちゃうんですよ。
ああ、不安になってしまった。これでまた罪を犯してしまった。いや、そういう風に嘆かないでください。神様はその度に恐れるために、不安になるためにですね、恐れるな。おっしゃってくださいます。それ、共にいる。どうですか？私、子供の時にですね、ここに一人、私の実家を見た方がいらっしゃいますけど、二人いますね。いますけれども。二階の真ん中のですね、部屋が私の部屋だったんですけれども。トイレに入るとですね、一階になるんです、トイレがね。電気を消すと、ダダダダダダってですね、駆け足で登っていってですね、そして自分の部屋に戻るんですけども、怖かったですね。イエス様が共にいるということを小さい頃から信仰として持っていたら、そんな恐れはなかったと思うんですよね。私が共にいる。そして祝福すると、神様が約束してくださいました。また、ちょうどアブラハムがイサクを捧げるときに神様が最後にまた確証を与えてくださったと同じようにですね、今イサクが信仰の試練をくぐり抜けた後に、確かに私はあなたに祝福を与えるよという確認と確証を与えてくださっているわけですね。で、25節。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。ですね。アブラハムと同じですね。神様から語られて本当に感謝していました。その場で祭壇を築いたんです。で、主の御名によって祈りました。で、また井戸を掘ったんですね。その頃、アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか？あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなた方の間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなた方を送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。はい。調子いいですよね。イサクも、ちょっとここにおいてはですね、やはり言ってますよ。なぜあなた方は私のところに来たのですか？そう思いますよね。けれども、彼らはようやく気づいたんですね。妬みによって追い出してしまったけれども、やはり、イサクに悪いことをしてはいけないんだと。まあ、ちょっとごまかし言ってますよね。良い、平和のうちにあなた方を送り出してるんで、平和じゃなかったんですけども、ちょっとこの、ずるいですね、ここではね。けれども、平和を結びたいということ、この願いですね。それは、この神様がしてくださっていることです。で、次に、そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。当時の契約においては、このようにして飲み食いをしました。平和を表すんです。一つのものを共有するということが交わりであって、そして平和を表します。私たちは平和というとですね、争いがない状態ということを考えます。ですか？ですから私たちはちょうど距離を保ってですね、自分の世界だけを作って、この摩擦がないように回避しようとするわけなんです。でもこれ本当に意味の平和じゃないんです。平和というのは、一つになることなんです。分かち合っていくことなんです。だから聖餐式において、イエス様がパンを裂きなさい。また、杯を飲みなさい。本当はね、今ね、分かれてますけどね、コップがね。当時は一つですよ。唾がついちゃうんですよね。で、パンを食べても一つのパンで、これ、結局、その同じ、なんていうか、汁のところにこうつけてですね、食べるわけですから、唾も一緒みたいな感じなわけなんですよね。でもそれが一つになることを表していたんですよ。で、食事をするというのは一つになることなんだ。だから私たち、キリストが平和であられるように、キリストにあって交わる必要があるんですね。で、それが一体どうやればいいか。同じ時間を過ごせばいいんです。同じとこにいればいいんです。
ね、共にもちろん礼拝すればいいんですね。そしてちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバというですね。井戸を掘った、この25節に書いてありましたけれども、この契約を結んだ後にですね、水が出てきたと。で、シブアス、改めてこのベールシェバと、この名付けた、誓いの井戸っていう意味ですね、名付けたわけなんですね。神様が祝福してくださってます。この平和を祝福してくださってます。で、最後。エサウは40歳になって、ヘテ人ベーリの娘、エフディテと、ヘテ人エフロンの娘、エロンの娘、バセマテとを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。ヤコブとエサウの話に戻っています。いかがですか？エサウが俗悪のものだって話をしましたが、ここにもよく現れています。神のことを全く考えてないヘテ人、あるいは、まあ、カナン人という総称がありますね。これヘテ人。カナン人という人もいたんですけども、まあ、ヘテ人とか全て合わせてカナン人とも言いますね。で、カナン人の娘をめとってはならないと言ったわけですよね。神、アブラハムはね、そのしもべに対して。これが問題だったんですよ。もう度外視。神のことは度外視。神様が与えてくださっている基準についても度外視をしていて、もう本当にこの家の中で、痛々しいことが起こっていたわけなんです。そこで27章に入っていきます。ここで思い出していただきたい話が、アブラハムが、ハガイを通して、ハガルを通して、すいません。ハガルを通して、産んだ子供、イシュマエルの、その、身ごもった後に起こった、お家騒動ですね。まず、ハガルが、サラを見下し、今度はサラが、サラとアブラハムの間で夫婦喧嘩が起こり、アブラハムが丸投げをし、それで、女主人が女奴隷を追い出したという。今度はもっとスケールが大きくなります。2倍、3倍、4倍に大きくなる、ちょっと悲しい出来事が書いてあるんですけれども。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエサウを呼び寄せて彼に、息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年をいて、いつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具と矢筒と弓を取って、野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために、はい。ここでイサクは計算するとですね、私自身が計算したんじゃなくて注釈書を見たんですけれども、137歳なんです。でも彼の一生は、創世記の35章の28節を見ますと、180歳なんです。あと43年生きることになるんですが、目が見えなくなったということで、死期が近づいていると、まあ、思ったわけなんですよね。それで長男のエサを呼び出してで、祝福しようとしています。で、ここで言っている祝福というのは、当時の慣習によりますと、法的手続きなんですね。いわゆる遺産相続なんですよ。彼は、イサクはリベカから、兄が夫に仕えるという神の声、弟に仕える、そうですね。夫じゃないね。弟に仕えるという神の声を聞いていたはずです。にもかかわらず、エサを祝福しようとするのは、おそらく具体的には、リベカの証を軽んじていた。結果的に神ご自身の声を退けていたということですね。それがわかります。そして彼の動機、理由が非常に っていうか、文字通り肉的ですよね。エサウの仕留める肉が欲しいからということなんですよね。で、これからですね、ヤコブが父イサクに嘘をつく、ついてまで祝福を受けるよう、受ける場面が出てきますけれども、まずもってですね、ここから間違いが起こってたんですね。ボタンの掛け違いが起こってたんです。掛け違いが起こってますから、リベカもヤコブもですね、次にまた掛け違いを起こしてですね、そしてイエサウがプッツン来たわけなんですよ。ですか？そういう、この家長、その家の大黒柱、その責任者あるいは指導者が間違ったことを起こると、本当に歪みが、歪みが出ていくという姿を見ていくことができます。で、次に5節。リベカは、イサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために、野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に死の前でお前を祝福したいのだ。そしてそれで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。はい。リベカはヤコブを当然愛していて、なぜかと言ったら神から声を聞いていたんですね。でも私が思うに、なんでこういう、なんていうの、裏工作をしたかと言いますと、私が思うに、イサクとリベカの間にはきちんとした意思疎通ができていなかった。想像するにですね、これ想像ですよ。だから全然違う解釈も構わないんですけれども、リベカがですね、私は神の声を聞きましたと。でも、イサクはプライドがあった。なんで私が、この、ね、夫である私が神の声を聞かないで、なんで妻なんだと。で、こう、軽々しくあしらった。で、聞いてくれない。そして黙り込んじゃった。そして夫婦の間で会話が少なくなっちゃった。はっきり言うことができなくなっちゃった。それで、こういうことが起こっちゃったので、裏工作をした。という不信感による、なんていうんですかね。まあ、企みだったのではないかと、私は想像します。で、その次に、しかしヤコブはその母リベカに言った。でもお兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いを好みに招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことを聞いて、行って取ってきなさい。はい。呪いは私が受けますと、リベカが言ってますけど、これが残念ながらその通りになってしまいました。この騒動の後で、ヤコブは出ていくわけですよ、家を。で、すぐに戻ってくるとリベカは思ってたんですけれども、なんと20年後になってしまいました。で、20年後に戻ってくる際において、リベカはもうすでに死んでました。つまりここで、リベカはもう二度とヤコブを見なくなるわけなんですよ。ですね。で、次に、それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡したと。まあ、いうことで、次に、ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう、我が子よ、誰だね、お前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるためにと答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。最初は躊躇してたんですよね、ちょっとね。でも一度嘘をつくとですね、もう神様の名前まで使って嘘ついてますね。大胆になってくるんですね。嘘を一回つくとこうなってしまいますね。 次に、そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エサウであるかどうか、お前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はイサクの、エサウの手だ。ヤコブの手が、兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだねと尋ねた。すると答えた。私です。ですね、ここヘブル語では結構強い言葉が使われているそうです。私です。ですね、もうかなり革新的にエサウだと嘘をついているわけですね。で、次に、そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。また、ブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父、イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。当時の口づけっていうのはもう本当に挨拶代わり、親愛の、を表しますので、今のような意味合いはありません。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り、主が、祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と、地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を父を拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を父を拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。いかがですか？ここは、イサクはあえて革新的に、リベカを通して神が語られたあの言葉に反抗してるんですよ。それが25章の23節。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が夫に仕えるという言葉に、もう真っ向から対抗しているような言葉を彼は話しているわけなんです。ですからここから私が感じ取ったのは、やはりリベカとの間に夫婦の確執があったのではないかなという感じがするんですよね。神の言葉だと信じてなかった。声だと信じていなかった。けれども神はこのことを用いてですね、そのやったことは間違っていましたよ。このリベカとヤコブがやったことは。けれどもイサクに対してご自分の計画を知らしめるわけです。30節。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないうちに、兄のエサウが寮から帰ってきた。彼もまた美味しい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて、子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私をお父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって、これがアカブですね。アカブ、ヤコブの意味ですね。私の長子の権利が、を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残しておられなかったのですか。イサクはですね、最初は分からなかったんですけれども、まあすぐにですね、ヤコブだということが分かって、そしてエサウがこのようにして、横取りしたと言ってます。イサクもそう言ってます。でも、この二人の言葉は、神の約束を信じていなかった、まあ張本人たちですよね。まあ横取りしたと言っても、もともとがヤコブのものだったので、不正確でありますが、次に37節です。イサクは答えて、エサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また、穀物と新しい葡萄酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。 エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか？お父さん、私をも祝福してください。祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は肥えることはことなく、上から天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。ここ予言なんですね。信仰に従って話した。これがエドム人、エサオの子孫の辿る道になります。彼らは、セイルと呼ばれる死海の南部、今のヨルダの南部地域に住み着くようになります。ゴツゴツした山と砂漠の地域です。そして彼らはいつもイスラエルよりも小国であって、イスラエルに仕える国となっていました。で、イスラエルが罪を犯し、国が弱まった時に隙を見てですね、イスラエルを攻撃するような、そういう国だったんですね。ですからここで、このお前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろうと、こう言ってるわけです。で、このような形でエサオは祝福を嘆いているんですが、失ったことをですね。はい。ここで大事なのが、彼が願っていたのは霊的な祝福じゃないんですよ。神ご自身、神、その祝福を与える神をないがしろにして、その祝福だけを願っている状態です。だから、ヘブル人への手紙の12章の17節に、あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を創造したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでしたと、あるわけなんです。とっても大事です、ここで。ですか？私たちには二種類の悲しみがあるんです。一つは真に罪を悔い改めるところの悲しみなんですよね。で、もう一つはですね、自分が不幸な境遇に置かれてしまったことを悲しむ、いわゆる後悔です。ですか？第二コリントの7章の10節にこう書いてあります。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。今、刑務所に行ってですね、囚人たちにインタビューするとします。質問をするとします。そして、帰ってくる答えですね。多くがですね、自分が犯してしまった罪を悲しんでいるのではなくてですね、牢屋に入ってしまったことを後悔していると思うんですよ。私たちが、罪そのものを悲しんでいるかどうか。つまり、神に罪を犯した。神様の心を傷つけたということに対して悲しんでいるのか。あるいは、罪のせいで、なんか不都合な状況に置かれた。例えば友達を失ったとかですね、何か損したとか、それを悲しんでいるのか。ですね。大きな違いなんですよ。罪を悲しむときに。神の前で罪を犯したということを認めるときに、私たちは悔いのない、その何ですか、さっき読んだ、その、救いに至る悔い改め。ですね。それが与えられる。けれども、そうでないと死をもたらしますよ、ということなんですね。で、次、41節。エサは父がヤコブを祝福したあの祝福のことで、ヤコブを恨んだ。それでエサは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。兄エサウの言ったことが、リベカに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエサウはあなたを殺して、鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立って、カラン、あるいはハランですね。カランへ私の兄ラバンのところへ逃げなさい。父、兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところに留まっていなさい。兄さんの怒りが収まり、 あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなたが他二人を失うことなど、どうして私にできましょう。はい。まずエサウがですね、父の物紐も近づいていると言っているところで、木産が外れているわけですね。イサクはさらに43年生きるわけですよ。に加えて、リベカもですね、愛する息子を家から出すという行動にそれによって走っていったわけですよね。そして、もうすぐに間もなくですね、また戻ってくるというふうに思ってたんですけれども、20年経っても戻ってこなかったと。信玄にこういう言葉があります。19章の21節。人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事だけがなる。ですか。次に、リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるでしょう。ですね。ついに夫イサクに訴え出たんですけれど、時遅しですよね。このような騒動に発展する前に彼女は夫に言えばよかったんじゃないかなと私は思うんですよね。なんで私は思うっていうふうに言ってるかって言ったら、想像の域を超えていないので私は思うというふうに言ってるんですけれども、皆さんはどのようにお考えになるのか、はっきりして、このさっき言ったように神の選びというのは本当に難しい領域です。でもここで28章、今日は行きませんけれども、イサクが神のご計画を知るに至り、そしてヤコブを神が選んでおられることを知りました。そしてヤコブがリベカの時と同じようにですね、この親戚から妻を得るべく、そのリベカの親戚のところに行くわけなんです。ということで、まあ、族長たちの生活、私たちが想像するような完璧なものとは程遠いところにあるわけです。いかがですか？クリスチャンだと喧嘩をしない。しちゃうんですよね。お家騒動。またはいろんなドラマ、劇的な事件ですね。起こります。で、族長も例外に漏れなかったんだ。で、だから、神様の憐れみって深いんだよってことです。憐れみだけでなくて、恵みまであります。神様の、そういう私たちの至らなさを埋めて余りあるほどの祝福があります。もちろん、間違いを犯したらその報いっていうのはあるんですよね。痛みはあります。けれども、あり余る憐れみと恵みと祝福があるんだということです。神がマラキ書で言ってる言葉。一章の二節と三節。私はヤコブを愛した。私はエサを憎んだ。どうか、愛してるんだ。で、その愛というのは、自分の行いとは、何の関係もなく、一方的に救いのために愛してくださったんだ。何か調子悪い時にこれを思い出してください。私がこういうことできてない、ああいうことできないって焦るんですよね、私たちって。でも、一方的に、ヤコブを私は愛したという言葉を思い出してください。その愛の確信があるときに、私たちは初めから初めの行いを戻していくことができるんです。あ、これできない、あれできない。行いが重要じゃないんですよ。愛の確信の欠如が重要なんです。それを埋められてこそ初めて神を愛すことができます。私たちは神を愛しています。その神が私たちを愛し、私たちが神を愛しているのは、まず神が私たちを愛しておられるからだ。これは第一ヨハネに書いてありますよね。ということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、私たちが族長の生活を通して、本当にあなたの選びの愛を見ていくことができたことを感謝いたします。本当に私たちも失敗ばかりしてしまう、本当に愚かなもの、弱いものでございます。主よ、本当にお許しください。本当にあなたが、 この願っておられるように自分が生きていけないことをお許しください。ごめんなさい。神様、今悔い改めて、そしてまた一歩を踏み出したいと願っています。キリストに似たものとして生きることができますようにどうか助けてください。お願いいたします。天のお父様、そしてまた新たな思いで神様、あなたの御前に歩んでいきたいと願っています。どうかあなたが平安な道を、平らな道を私たちの前に備えていてくださいますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。 Amen.